こんにちは。こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、いと申します。
アフタートーク。
おしらさまですね。
おしらさまって言いながらパッケージに嘘ありみたいなね。
いや、まあ、でもおひらさまから始まるから。
そう。おしらさまから馬に乗って全国を旅した話。
うん、
はい、
うん、そうですね、うん。そう。なんかでも割と、ああ、そうやんなって思うこともめっちゃあったな。
そう。なんかね、どこまで言っていいのかが微妙なんですけどね。うん、
まあね、難しいところですけどね。う
ん、さっき言ったそのローランのミイラなんですけど、
はいはいはい、
やっぱりね、何体も追跡観測すると、うん、やっぱいろんな特徴があるんですけど、
うんうん、
元はあっちのだからウイグルとかの方だったりとか、うんうん、インドなんかヨーロッパ語族、
はいはいはい、
とあとあのゼレンスキー大統領の
ウクライナ、
うんうんうん、ウクライナ系、
はいはいはい、
とかも言われてたんですけど、
うんうん、
どうやら、
うん、
DNA 鑑定をすると、うん、どこにも属さないっていう。で、もうちょっとアイルランドとか、
うん、
あっちの方に近い感じのがあって、本当にだからどうやら随分遠いところから、うん、そこの土地に移住してきて、で他との交流を断ってそこだけで暮らしてた人たち、
なんかあのスケール違うけど平家の隠れ里みたいな感じだよね。
そうみたい、
うん、落ち延びた感じがすごいするね、うん、あちなみにインドヨーロッパ語族はあのめっちゃ広い範囲ですよね、
うん、
ヨーロッパも南の方まあ、アジアもまあアメリカメソアメリカの方もかな、あとオセアニアあたりはインドヨーロッパ語族で、ね、結構ね、あの、同じ語族を持つね、ルーツ、同じ、まあ、ある意味ルーツというかね、を持つところで、まあ結構広い範囲なんですけど、うん、まあ、よく移動してますよね。
よく移動してる。
本当に。
で、この人たち、うん、イラン系とか、だからそっち系なん、うん、でもないし、
そう、そこはまたね。
で、アイルランドとかに、どっちかっていうと近いような、あれを持ってて、
うん、
で、その狭い範囲で、あえて、他との交流を断って、意図的にそこにいるっていう。
あえてですよね。
で、ロブノールっていうちっちゃい、湖の近くだけでずーっと500年間、ミイラを維持してたって、ふうに言われてたんですけど、
うんうんうん、
中国政府から、そこの地帯から出ていけっていうふうに、お触れが入って、で、新しい土地を用意するから、みたいになって、で、今そこに行くと、看板が撤去されてて、その村に行けるルートっていうのがもうなくなっちゃってて、
うん、
その代わり新しい村を用意したっていう風に、で新しい看板は立ってて、
それほんま信じていいの？
らしいんですよ。
なんかその話ってさ、他の世界にも他にもたまにあるけどさ、
う
ん、
そうそう、
だいたい新しい土地に行くとさ、前から住んでた人がいたりとかさ、
うん、そう
するよね。
あ、でも砂漠だから、
あ、そっか、うん、住んではないけどっていうね。住んではないけど、
ただそれで、あの、うん、私たちは移動しました。うん、すごくあんな貧しくて、
うん、
その。あの、独特のね、生活様式があったの、うん。お墓の祭り方とかもあったの、うん。ああいうようなところで、それにこだわってるような両親、みたいなところじゃなくて、うん、新天地はすごくいいところですっていうようなことをコメントして、文集を出してる人たちがいるんですけど、うん、それが、ね、中国の人民中国っていう。
なんか、もう信じていいんかなっていう気持ちにすごいなってくるけど。
人民中国に載ってる記事によると、そういうふうに、彼女たちは移動したことをとても感謝している。
それさ、うん、見たよ、関東軍が出してたやつで。みんなで満州国に行こうっていうやつ。
そう、あの、私いい土地があるよって言って。
ここに行けばみんな安泰、
う
ん、
っていう
風に。新しく開拓しよう。
ってなってて。
うん、
今、
うん、
ローランツアーっていうのがあって、ローランに泊まりに行こうっていう。それがどっちのローランなのっていう。
確かに。
で、どう、それが、もしかし、どうやら、私が思うのは新しい方なんじゃないかなって思って
る。
で
も中国政府を許してくれるとしたら新しいローランに連れていかるんじゃないですか。
でも、新しいローランだとしても、いる人たちの DNA っていうのは、まあ、その人たちが、そこの、だから、観光村おこしで、台湾とかの村おこしで、やってるような感じの、まあ、ウイグルもそうじゃん。
そうね。
あ、村おこしのための要因になってるんじゃないかなっていう、もともといた人たちでも、それをだから、行かないと、収容されちゃったりするのかなっていう、ウイグルだしっていう気もしないでもないんだけど。
確かにね。
うん、それは私が言ってんじゃないですよ。
うん。
私が言ってるけどね。
みたいな話もある、
ね。みたいな話もある、らしいですよ。
うん。うん。うん、
っていう感じなんですね。
うん。
ただ、その、やっぱ、ダリブリア人っていうのは、やっぱり明らかに、顔つきが、目が、だから、金髪壁画
系だ
ったりとか、
そう、だいぶ違いますからね。
ずっとそこで、代々暮らしてて、 で最近私が気になってることが血の濃さっていうのがすごい気になってて。
ああ、はいはいはいはい。
500年間、
うん、
濃い同じ伝統を守って、
うん、
人数が限られた村の中で、
うん、
砂漠の中で。
うん、
そりゃずっと、まあ、DNA は守られるだろうけど、
うん、それはほんまにあれですよね。そのやっぱり外から人を入れないっていうのは、うん、もうそこの危機に直結しますよね。
そうなんですよ。
意外と、でもまあ同じやり方はわかるんですよ。その、うん、まあ外を入れるとね、やっぱりその組織のね、が揺らぐから、まあ、古代エジプトからみんな、
ね、お金が、ね、
同じようにやってた。
分散しちゃうから。
そうそう、そうなんですよね、うん。資産も分散するし、権力も分散するし。
だからそもそも姉妹婚、兄弟婚になったりするんだけど。
うん、そうなんですね。でもその後にやっぱ問題があるから経験則としてそれをね、うん、やっぱなんかあかんなってなってくるわけですからね。うん、みんなね、そうですよね。
そうね。
うん。まあ、でも謎が多いんですよね、うん。全然謎が多いんですよね、この辺はね。
全然謎が多いし、
うん、そうですね。
結構最近映画を見に行ってて、
うんうん、
まあそう、アイヌ問題とかその、
はいはいはい、
に関するやつ、
うんうん、
でもその、アイヌの、人たちの、
うん、
そう風習、
はいはい、
あの人たちさっきチラッと言ったんだけど、
うんうんうん、
やっぱり言論統制がすごくあって、
うんうん、
いや、その格好は恥ずかしいこと、入れ墨は野蛮な文化っていう風に言われてるから、
うんうん、
自分がアイヌだっていう風にアイデンティティをカミングアウトできない、
うん
で、やっぱり死ぬ間際になって、言葉、
うん、
あの、遺言をアイヌ語で言うぐらいの感じ、じゃないと出せなかったみたいな。
うんうん、しまっておくんですよね。だからその波紋をね、この、こう、まあ、中心から広がる波紋の波にこうずっと押されて、平坦になっていく中でね。
っていうようなこととかもあって、みたいなのをその二世の人とかが言ってて、
うん、
で、その時にやっぱり朝鮮の人とかもやっぱり、一緒に、ドキュメンタリーで言ってたんですけど、
うん、
やっぱその、文化を消すっていうのは、
うん、
あの、支配者が変わるっていうのは仕方ないこと、
うん、
上にトップが変わるのは仕方ないことなんだけど、
うんうん、
その人たちが変わるごとに文化を消していくっていうのは絶対良くない。
そうだね。
うん。っていう風に言ってて、
うん、
その通りだなと思いました。感想
いやでもね、確かにね、うん。いや、ほんまにそれはね。
うん。
うん
だからなんだろう、やっぱ馬の皮に、
うん、
がくるんで飛んでいくとかの感覚も、
うんうん、
やっぱりその、うん、日本の感覚じゃないし。
うん、それはほんまそうですね。
で、それが、やっぱり、累計神話の形として残っていくっていうのは、
はいはいはい。
あとね、
うん、
これは本当に、下世話の話なんだけど、
う
ん、
ほいほい
やっぱり、その、うん金位として家の中に馬を飼っているので、
ああ
屋敷内に、
はいはいはい、
間違いがあっちゃいけないから、
間違いね。
うん。
うんうんう
ん。なので、
うんうん、
相手の、そういうことがあったとかじゃないだろうけど、
はいはいはい、
あっちゃいけないので、
うんうん
う
ん、
そういった神話というような、こういう戒めとしてね、
ああ、まあ、それはね、
うん、作って置いておく、一、はいはい、つ置いておくっていうのは、
うん、
馬っていうのは自分より下の存在なんですよっていうふ
う
にして置いておくっていうのは、重要なことなのかなっていう。
結構そうかも。
うん。
うん、
だから馬の皮を剥ぐとか、
うん、
こんなことがあったから馬を八つ咲きにしちゃうとか、
うん、
っていうような風にして抑止力として置いておかないと、
うん、
何か間違いがあったらいけないし、あとこれはだから、まあよくあるような考え方にした馬という存在の人間、
うんうん、
要はその下男とそういうことに及んだら絶対いけないみたいな。
象徴ですよね。
象徴っていうような考え方も。
うん。うん、警告的な、なんか不条理な、そういうなんか、こう、いわゆる民話的なことって、うん、ものすごく何か別のことを示唆してる警告っていう感じがありますよね。カッパ伝説みたいなものもね、うん、一部もその水難、水に近寄るんじゃないけど、なんか何かを示唆してる。そのものというよりもね。
だからよくさ、昔の漫画とかであったのは、やっぱ外人が来て、で、その到来してきてて、
うん、
で、それで恋に落ちて、うんぬんかんぬんみたいなのはあるけど、
うん、
そういうロマンチックなものじゃなくて、もっと、その、自分たちの血以外のものが入ると困るからという意味での、まあ、嫌な、忌憚ラジオ内の解釈でいくと、うん、そういう、なんていうのかな、ストッパー。
はいはいはいはいはい、うん、そうですね。よその、まあ、自分たちとは違う、うん、異質な存在だという。
そう。
確かに。そうですね。
サムトのバーとかもさ、
うん、
ある日いなくなってたはずの、人が発狂していなくなったはずの娘がババアになって戻ってきてっていうようなやつとかもあるし。
うん、あれも怖いですよね。うん、どういうことって思うの、思うから。
だからね。
うん、その後日談あると怖いですよね。うん、まあ、サムトのババアなんかはその、神隠しの後日談があるパターンですよね。で、ある、まあ、女の人がさらわれていなくなったはずだったんだけど、追いさらばえた姿で突然戻ってくるんですよね。
割と言葉とか通じないヤマンバになって。
ね、で、帰ってきて、なんか、 会いたくて帰ってきたけど、もう帰らなあかんみたいなことだけ言うんですよね。間別になんか教えてくれるわけじゃなかったっすよね、あれなんかね。全部教えてくれへんくって、うん、まあ、いろいろあって、会いたくて戻ってきた、うもう帰る、じゃあ、って。
あそこに、山に居場所がもうできてるんだろうね。
うん。なんかそれがね、そう、そのなんかいろんなものを考えさせてくる。そう、
象徴的な。
そう、でも本質は語ってくれない。うん、何があったのとか。じゃあ、そうなっちゃったらしょうがないのはないんですよね。うん、で、でも、なんか、あ、草本とババが帰ってきそうな日やな、みたいな。風が吹くとかなんかさ、なんかそういう時ですよね、うんうん。風が吹いた時に帰ってきたんですよね、うん、なんか。えっていう。
あれね、なんか怖い話。
ね。
で、結構そういうのってあって、いろいろ、共通点としての盆地っていうのがあって。
うん、はいはいはい。
そうね。
やっぱね、その、まあ、閉ざされた場所だからこそとか、うん、あとまあ、様々なね、まあ、その時は、そういう警告っていうのがね、また違う意図での警告とかが存在したりしたっていうことはあったのかもしれないですね。うん、作られた時はみんなが暗黙の了解としてそれ分かってたけど、それだけが受け継がれて、何のこと指してるかはもう分かんなくなっちゃったりとかね。あ、でももう一個うちその文化をっていう話あったじゃないですか。うち、んうん、あれを今思い出しました。アフガニスタンの、アフガニスタン展を昔もやってた時に、うんアフガニスタンはまさにそうなんですよ。文化を、消される文化を守ったっていう話で、うん、まあ戦争があって、うん、もうだから文化を消すっていうのをすごく積極的に行われたっていうのを感じたんですよね。
うん、
だって文化を引き継げへんかったら、自分たちのアイデンティティがなくなるから。うん、で、それを、どうしたかっていうと、博物館とかにロケットランチャーを打ち込んだりしたんですよ。
ああ、うん。
で、それで、もう、誰にも言わずに、博物館の人たち何人かだけで、銀行かなんかの地下
あったね。
うん、に、もう多分20年とか、本当に長い間、うんうん、自分たちのアイデンティティ、ルーツを表すもの、
うん、
博物館で文化をね、やっぱり展示する場所ですから、それをしまって、誰にも言わずに、ずっといて、で、まあでもその間にも世界中に売り飛ばされたりとか、もう、
結構前の話だ。
そう、そう、散逸してるんですけども、うん、ほんと10年ぐらい前かな。で、やっと、だから本当にもう3、40年前にそういうことがあって、うんうん、20年ぐらい経って、やっと出せるっていう日が来て、で、展覧会で、しまっていたものと、うん、あと散逸したものを集めて、それの一部が日本にも来ていたものを返還しようって言って、集めて、なんか今アフガニスタンの博物館は掲げてる、入り口に掲げてるのかな、自らの文化が生き続ける限り、その国は生きながらえるっていう。でも、それって本当に、そう、なんですよね。
そう。だから言葉は、いや、支配者は変わるけど、文化を消しちゃうと、国は死ぬからね。
うん、うん。そこがね、やっぱりまあ、部族だったり、民族だったり、国家だったりっていう、ね、どういう形かはまた別ですけど、うん、そこがなくなったとき、その国とかね、そこもなくなるんですよね。
ただ、それでやっぱ思い出したんだけど、
うん、
そう考えるとやっぱり日本って特殊で、う
ん、確かに。
全部取り入れだったり、いいバランスでやりながら、折衷案、折衷案、もしっちゃん殺し合いもあったんだけど、うんうん、っていう風になっていく。
めっちゃ M&A していくね。
そう。
なんか、ね。
で、私あと思ったのが、
うん、
やっぱ神風吹いたでしょ。
うん、
で、神風吹いた時の、あの時に、やっぱやばいなと思って、
うん、
で、結構その後の、兜の形が、割と好きだっぽくない、
うん、あー、なるほどね。
あ、ナマズの兜、長宗我部のさ、ナマズの兜とか、
うんうんうん、
あと愛みたいなやつじゃない、縦に長いやつ。
あれは
長宗我部だけど、もっと
うんうんうん、ね。だから、なんていうっけな。うちは戦国弱いね。
うん、私も戦国弱い。
戦国弱い。そう。
全然通ってきてないから。
そうそう。
なんか、カマキリじゃない、カブトムシみたいなやつ。
あるあるある。
とか、あれ、戦闘民族の、
うん、
やっぱり、一度原稿とかがあって、
うん、
あれやばいんじゃないってなったから、鍛えた後の戦闘民族の感じ、
うん、
なんじゃないかなと思って。
確かにね。うん、なんかやっぱり取り入れる感じがすごい、
ね。そう。あれね、だからちょっと混ざってるんだよね。
うん、確かに。
うん、
なんかね、そういうのも含めて、うん、結構なんか知らん意外なところにさ、なんかこう、まあ、混ざり込んでるものがあったりするのは、まあ、自然な流れですよね、だから。
そうなんですよ。
別にとんでもでこれとあれがこうだって言うんじゃなくて、
うん、
まあ、あるいはそういうこともっていう感じの土壌な感じがするね。
だから結構、
うん、
日本っていいように取り入れていく。
うん、
だから、まあ、そこで考えたときに、今結構本当に川口の問題とかも、
うん、
まあ、叩いてる人は叩いてるけど、
うん、
でも、そうね、昔から入っては来てるからね。
うん、まあ、どこで線引きをするかっていうのは本当にそうで。
なんですよね。と思った時に、一概にこうだって強くは言えないなっていう自分がいて。
うんうんうんうん、そうですね、うん。まあ、俯瞰して見すぎるとね、自分たちの実生活と全く関係ない観点になるけど、うん、まあ、そうもいかへんところもあるからね。
ごめん、先祖が鹿の首とかやっててみたいな。
それ言い出したらもう、
ね。それ言い出したらもう、こっちは謝るしかないんで、みたいな。
そう、なんかいろいろこうね、考えるとまあ、地続きになってくるなっていうところもありつつも、うん、まあちょっとね、そう、地続きになりすぎるとちょっとセンシティブなものが多すぎるから、ね、ちょっとこう触れにくいものもあるんやけど。
あとはさ、だからすごい乱暴な言い方をしちゃうと、うん、じゃあ残った強者、
うん、
だとした時に、うん、日本の話に限定すると、うん、まあ天皇の、大和王権、
はい、
その、今の残ってる天皇陛下とかのところと、出雲、諏訪、うん、が結局最後まで戦ってたじゃん。
うん、
で、まあ、まあ、お待ちせん、鹿の肉食べてもいいから、OK するからおとなしくしてくださいとか。
はいはい。
あとはその、お祭りをやってもいいから、うん、あの、なんだっけ、神、
あ、
そこの、神、神奈月にさ、
そうね、あの神有月の、あれね、その間お祭りしてるってやつ、ね。
出雲大社だけは、うんうんうん、で、とか、あ、じゃ全部の神様が出雲大社に集まるときに、
諏訪とね、
諏訪と、うん、
あの、
大きみの方。
アマテラスの方。
アマテラスの方。
はい。
だけは違う祭りやってるとかっていうのは、うん、だからその、やっぱり、うん、そ、中案で、最後までそこに拮抗してた、うん、三大勢力、うん。で、もっとだから他にも、じゃあ、茨城のあの、日立はどうだったのか、はいはいはい、日立も一大勢力があったし、うん、とか、いろいろあるんですか、日向はどうとか、うん、日向はまああっちの方と一緒だった、
まあ、そうですね。
あるんだけど、まあでも、最終的に今、設置案、設置案で微妙なバランスを保って残ってるのっていうのは、うんうん、みんな仲良くしたらいいんじゃないってなってめんどくさくなるよね。
まあそうそう。うん、まあ言い出したらキリがないのは間違いないですね。うん、その、いろんな流れの中でね。
だから結論ですよ。
うん。
そろそろ、
はい。
私のことを、祀ったらいいんじゃないですかね。
あ、もうね、その今までのやつ忘れてね。うん、
全部一回忘れて、
うん、はいはい、もうちくみさんに帰依して。
宗教法人は、なんか、安くなるらしいんで。
いや、その宗教法人のためのいろいろしなあかんからさ。その税制優遇があるの
は理由があるのよ。中山美希か私かみたいな感じ。
そこの、
そう、そこの、下ろしていくタイプ。
信仰宗教でいいの
信仰、もちろん、だって今から、
明治以降の。
だって当たり前じゃん、今から建てたらさ、信仰にしかなんない。
いや、そうやけども、その明治の時の信仰宗教結構よ。うん、中山美希さん結構よ。
うちが明治から続いて家柄ってことが証明できればいいわけじゃん。
あ、うん、まあそうかな。
明治以前から、なんならあるんだから。
うん、まあまあまあ、そうね。うん。あそこの流れを組んでいく。
組んでいく感じで。うん。
え、それもうめっちゃ諏訪の感じの人やん。それも新たなんじゃないやん。
あ、そうか。
もう諏訪の流れめっちゃあるやつ。
そしたら森谷氏がさ、トップにいるからさ、うん、人情感
の。うん、そうそうそう。うん、森谷さんがいるはるからもんね、そっちはね。
そこなんか本当に。
そしたら、逆にその流れでさ、ちくみさんがさ、うん、もういきなり宗教やり始めたらさ、うん、もう諏訪から撃たれるのよ。
そうなのよ。だから、追い出されるのよ。一種、竹見中田と一緒で、元からいい人に追い出される
パターン。追放されるのよ。
追放されるから。
全然みんなと仲良くするやつじゃないから。
うん。
逆のやつやから。
逆のやつ。
難しいとこですよね。
だから、あれかな。あの、ジプシー的な感じで。歩き巫女としてね。
歩き巫女。
歩き巫女、みんなアマゾンギフト券くださいって言いながら、各家庭をピンポーンって。あの、記者をね、募ってね。
記者を募ってね。現代社会の歩き巫女、そういう感じになるんや。
そう、記者を募って。
格好訪問してね。
うん、あの、段ボールでできたちっちゃい家とかに入りながら。
現代社会のそぐわなさがすごい。
で、あの、時々あの、行政の人とかに、あ、炊き出しとかもらって、っていう感じの歩き巫女に。
意外とやっていけるか。
うん、なっていくかも。
雪降らへん季節やってやっていけるか。
うん、そう、もうすぐ家なくなるからね、私ね。
じゃあ、引っ越すだけやろ。
いやいや、でも、あの、移動先が決まってないんだもん。
あ、そっか。
そう。
さあ、ちくひめの運命やいかに。
本当ですよ。
ね。
だってもう離婚してるし、家出てかなきゃいけないし、うん、で、失業してるでしょだから、うん、そうなるか、ならないかは、
あなた次第です。
そう。
いや、そうなんじゃない。こう、音バトの感じじゃないのよ。爆笑オンエアバトルみたいな
とこで。そうそう、あなた次第
で。あなた次第です。
一票で。
そうそう。そういうのじゃない。
懐かしいな、音バト。
そうでしょ。
ね。
いや、そんな、こんなさ、ポッドキャストさ、うん、聞いてさ、いきなりさ、その責任背負わされるっていう。
うん。
無敵な人を避けるためには、
そう。
あなたが。
なんだっけ無敵な人だっけ
無敵の人。
でもあれ作ったのひどい気でしょ
まあそうね。
わかった。フランス行けばいいんじゃない
フランス？
うん。ひろゆきなら。
あ、そっちね。
うん。
ああ、もうね。
で、そっから好きなことを言えばいいんじゃない
ですね。
よし、そんなわけで。
はい、そんなわけで。
はい、雑談がだいぶ過ぎましたが。
はい。
いよいよ、
はい、
A さんにメールが来てるそうじゃないですか、
いよいよ。いよいよ。
適当だな。
そう、でもね、なんか初めてメールくださったんですよ。じゃあちょっと読ませていただきましょうかね。
はい。
はい、ということで。
よろしくお願いします。
はい。ミスターニルさんと、ちくひめさん、エイさん、いつも楽しい番組をありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ミスターニルと申します。長年拝聴しておりますが、メールを差し上げるのは初めてです。
うん、ありがとうございます。
すごくないですか？
ね。
ね、メールを差し上げたのは、セイキロスの母名碑の回で、エイさんが最後にちょっと触れたヒルデガルト・フォン・ビンゲンについて、ぜひ単独での番組として取り上げることをお願いしたかったからですって、
おぉ。10回早口言ったらさ、気持ちよくなるじゃない。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、意外といけるんじゃないこれ。
ヒデブ、これ言えないもん。言えない。
ちくりさん、南米の神様の名前しか言えへんな。
あ、そう、南米の神様の名前は早く。トポあ、テスカトリポか。
そう、
テスカトリポか。テスカトリポか。
テスカトリポか
の方がいいよ。
だいぶ言いにくいよ。
言いやすい。
なんで？
生贄の神様だから。
そう。でも、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは
言う。ヒルデガルト・フォン・ビンゲン。フォン・ビンゲン？
フォン・ビンゲン。
フォン・ビンゲン。はい。いいから、本編入りましょう。
はい。まさかのね、まさかちょっと触れた人物に対しての。はい。昨年、気まぐれで聴きに行ったアイルランドのコーラスグループ、アヌーナのコンサートで、ヒルデガルトの曲を初めて知り、まさか知ってる方がいたという。
私、アヌーナ超好きで。
いいですよね。
いいよね。
いい、めっちゃいい。
ほぼヘビロテ、毎日。
めっちゃ聴いてる人やった。
マジで好き。
ミスターニーさんもチクフェイさんも聞いたことあった。
うちも全部持ってる。
うちも聞いたことある。で、音楽的にも人物的にも興味を持ち、CD、エクスタシーの歌、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの世界を購入、聞いています。配信やダウンロードよりも CD をものとして欲しい高齢男性ですし、CD ってやっぱいいですよね。わかる。ヒルデガルトの作曲は作曲家であるだけでなく、原始者、薬学者、両輪でもあるというわけのわからない存在について、ぜひ A さんからお話しいただければと思います。うん、そう、面白い人なんですよ。
お願いします。
いや、お願いします、現在公開されている映画、教皇選挙でも隠しメインテーマでした。カソリックにおける女性聖職者問題も絡むかとも思いましたが、そこまで行くと、祈願の上的には語り派とか、女教皇ヨハナとかややこしい話に広がってしまいそうですね。あ、ビンゲンはでもね、本当にね、面白いというか、うん、なんか強エピソード多めみたいなね。
強火の感じがね。
そうそう、それはほんまそうですね。で、最後まで見ちゃおう。話は変わりますが、最近、霊媒について、サニワが必須条件であるかのごとく書いた文章を読みました。うん、ほう。私の狭い知識では、霊媒、サニワというつながりは、本田のり、痴漢のりの、鎮魂鬼神法とその流れに独特なもので、例えば、恐れ座のいた子さんなどは無関係です。考えてみれば、霊媒にいた子さんや、欧米のドラマに出てくる自らに憑依させるタイプと、自分とは別の能力者をよりしろとして憑依されるパターンがあり、鹿の国のプロデューサー、北村さんの数年前見たドキュメンタリーでも、お韓国のムーダンは、お、うん、出ましたね、今日ムーダンの話。おろす霊の、親類縁者の中から最も感度の高い人物をその場で選んで憑依させていました。三人は二章よりしろにしろ、本来はもっと広い概念のようですし、霊媒については様々な形がありながら、その中で限られたパターンで語られることがほとんどで、全体像を整理した情報がないような気がします。もしも二人が霊媒という存在に関心がおありでしたが、一度お話ししていただければ幸いです。4月20日のイベントは参加させていただきます。
ありがとうございます。
すごい。ね、長年聞いてくださって、メールを始めてくださって、イベントにも来てくださる
という。すごい。
すごい。
ありがたい。
ありがたい。
その時にね、お話とかできたら、ね、あれでも打ち上げは来ないのか。
初めてのイベント参加なので、雰囲気に馴染める自信がないので、打ち上げはパスいたしましたが、春にふさわしい内容。このことで楽しみにしております。
あれは春しかできないでしょ。
そうですよね。
春ってだってね、
まさに
狂った人とかが多いから。
よくね、うん、燃えずるね、草木と共にね、変質者を。
そう、で、
燃えずる。
露出狂変質者が増えてくる
季節。燃えずる時ですから。うん、ね、すごいなんか長いね、メールありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、そうですね。ヒルデガルト・フォン・ビンゲンはね、確かに面白いので、うん、すが、まあ、料理の話とかするのなんかいいかな、みたいなことを思ったりしておりましたね。
うん、
うん。うん。面白い人物ではあります、ほんまにね。あと、サニワ。
うん。
どうですか？その辺は、ちくひめさん。
職業でやってるサニワと、
あ、うん、うんうん。
あと、その、本当に、
はいはいはい。
命縮めて、脅してるタイプ、
うん、うん。
とあるんだけど、
うん、うん、
うん。本当のプロほど表に出てこないよね。
うん、まあ、それはほんまにそうでしょうね。うん、ね。うんうん、あと、やっぱり、なんていうのかな、その、概念でくくりきれない部分が多いのかな？
ああ、だから今日の私の、今日のってあれか、
うんうん、
話もそうなんだけど、うん、同時多発的であるし、うんうんうん、あとその地域差もあるし、
うん、
歴史的背景、
うん、
だからどれだけそれがその時代に権威とされてきたのかとか、うん、 例えば村の中でそういった存在を絶対認めないって言われてたら、言いづらくなる、
うん、
だからその隠し念仏じゃないけど、とかなっていったりって、いろんなその切り分けて細かく考えていくと、とても大きい一言二言で語れる問題じゃないんだけど、やっぱり今現代風に言うと、まあサニワ、とかはリスクは高いよね。
まあそうですよね、ただまあなんていうかこう全体像っていうのはすごく難しくて、本当は多分別なんですよね、全然別で、まあ一括りにあえてするのであればということで言語化をしているまでであって、逆にその、個別にあるものを、一括でくくるっていうのはまあよしあしかな、
だからほらうちらがさ、外人って言っちゃうけど、何万という民族がいるけど、自分とは違う国の人で外人って言っちゃうのと一緒で、で、それは、なんでかって尺があるから、とかっていう問題で、あとは会話で伝わりやすい。ただ、そんなに文章があって、会話もできて、いろんな知識を持っていて、で、言語化もできるのに、そこをあえて平坦にする必要はないのかなって
思う。わかります。その概念に似てる。あとその、帰化してても外人さんがっていうこととかね。なんていうかその概念っていうか、やっぱくくることってすっごく難しいですよね。くくる、一つにくくることはある意味リスクのような気もするし。だから、なんていうかな、こう、まあ、この、よしあしはうちらも全然もちろんわかんないですけど、まあ、
くくる感。
くくる感。あ、くくる感。
え、さっすぐいいんか。すぐアステカ。
すぐアステカ行く。すぐアステカの方行っちゃう。え、なんかでも、昨今っていう言い方は良くないけど、なんかその、単純化しすぎてしまうっていうのは、なんていうか、こう研究対象になったりとか、そういうふうに、こう、なんていうかな、文学とか、こう、勉学みたいなところにしてしまうから、そういう割り振りをしなあかんくなる。けど、本来は多分、そうしない方がいいようなものなのかなって思いますね。なんか、その、ね、その社会の中にいる、もう行われてるようなものって、なんか、それだけで語れないじゃないですか。
わかんないけど、先祖がやってっから俺もやってんだが最強だよね。
うん。ほんまにそう。で、そういうものってあえて誰も語らないんですよ。だって、当たり前やもん。え？それがどうした？っていうことこそが本当の、ね、多分その、受け継がれてるものやったりするんですけど、あえて、私たちのところには何々と呼ばれる何々がありって、それ、なんか絶対意味があって作ったわけで、でもそうじゃないもの、まあ多分ね、その本当の人は言わないっていうのは、あえて言う必要はないっていうようなものの方が多いような気はしますよね。なんかね、だからなんていうんですかね、こうそのようなところに出てこないものがあるんだなというところも含めて楽しむじゃないですか。
そうですね。
なんかこう
でも余白を楽しむっていうか、それが日本人の文ね、文化、日本人は全部言い過ぎないことが美徳だったり、
そうそう、あとなんかやっぱ
もうすごい言いながら、ブーメラン、日本人までくくってるからね、ブーメランザクザク。
でもね、なんかやっぱりその、やっぱりまあちくみさんも前フィールドワークの難しさとかね、研究の難しさの話をしてましたけど、研究とかそれをすることによって、まあミイラとかもそうじゃないですか、
そう、
人のね遺体であることと、それを研究することで見えてくる、得られるものがあることとかって、すごく難しい。
で、この間ね、だからアイヌのあれを見に行った時に、段ボールに入れて、ご先祖の遺体を、アイヌのご先祖の遺体を、その辺に存在に置いてって研究何号みたいな。だから私たちのその先祖の遺骨、これは私たちの先祖の遺骨で研究対象じゃないんだって、東大かなんかに訴えたのかな。で、それを返してくれっていう運動をしてて、で、生きてる間に先祖の骨を返してくれって言ってるんだけど、結局生きてる間には戻ってこなかったりとか、っていうことがたくさんあって、でも、その人類学的な研究対象じゃなくて、それ、生きてる人たちのお骨、先祖の遺骨なんだっていうことが大事だ、あって、
ね、
だから、一番強いのは生きてる人だし、その、その人たちの考えてる思想だったり、その人たちの経験した気持ち、ただその目に見えないものや数字にできないものっていうのをちょっとおろそかにしてどうなのかなっていうような話は多分私がさっきアフトートークでもしたかったこと。
いや、ほんまでもそうやなって思いますね。なんか、そう、最終的にこうやって繋がってきたなと思うんですけど。そうなんですね。本当はそれが一番、やっぱり、その、守られないといけないというか、尊重されるべきもので、でもね、なんか、わかるんです、その、非対称って、ね、と、対称っていうに、こうね、対立とか、二分化っていうのはね、わかりやすいんですけど、なんかやっぱね、ずっと、まあ、 気をつけ、一番難しいけど、気をつけないといけないところではありますよね。
じゃあ、それはつまりこういうことでしょうとかって、言う、会期ラジオの時に言って、いや、それは言い方がこうでこうでって、私がよくぶつかって喧嘩みたいになってたのがあると思うんだけど、結構その、今はね、めんどくさいし、わかりやすく、間違ってて分かっても端的に言っちゃうんだけど、なんかね、やっぱり根本としては、センシティブな問題だったりとか、あとそのすごく、これっていう明確な一言で表せないものっていうのは、言葉を尽くしてでも、長い尺を取ってでも、全部を言った方がいいのかなっていうのはある。
確かに、確かに。なんていうかな、難しいものって噛み砕いても難しいんですよね。
そうなんだよ。あと噛み砕かないでいい、
うんうん。そうそう。なんかその、いくら難しいものって、3分で分かるとかにならないんです。
うん、
その3分に分かるようにするためには、ほとんどのなんかその必要な栄養素を剥ぎ取った状態で、本当の側だけを、なんとかそれに近い形で言ってるのであって、これで分かったって、やっぱり言ってはいけないなっていうのを、なんかこう、より感じますよね。
だから YouTube とかと相性が悪いね。
うちらがね。
うちらがやってることは悪い。ね、でも多分、うちらも YouTube はやってるけど、それってもちろん、配信はしてるけど、YouTube の番組に特化して、YouTube の撮り方で撮ってるわけじゃないから。
そうですね。確かにね。言ってることを、なんか1分でまとめるとかちょっと難しいなって思う。
うん。あと、うちはほら、収益関係ないし。
まあそうね。まあそうね。そう、でも、本当にそうでね。そう、だからやっぱ噛み砕かなくていいとか、その、それを単純化する必要はないというか、ね、なんか、そうじゃないところをね、なんか大事にしたいなーというところはなんか、感じるところではありますよね。
はい、
という、ちょっとなんか途中からことになったんだかなってないんだかっていう感じですけれども。
っていう、だそうです。
だそうです。だなんか、うちらが多分その、例外そのものというよりかは、そういうね、部分を経営する、まあ、儀礼だったりとか、その、そういうものにも、まあ、含めて、まあ、興味はあるっていう意味ではそうなんですけどね。
あとはやっぱり霊媒はリスクが伴う。
うん、そうですね。
じゃあなんで、
うん、
まあね、逆にその、身体障害だったりする人の救済処置でもあったりするんだけど、
うん、
あ、なんでじゃあイタコさんが目が見えない人ばっかりがなるのかとかって、目が見えない女性だからイタコさんっていう救済処置でもあったりするから、いろんなところがそう社会福祉とか、混然となってる問題で、
そうです
ね。それってだから、もっと言っちゃうと、現代とかじゃなくて、それじゃあ過去にどういう流れがあって、その制度というのが定着してるかっていうところまで見ていかないと。
そうですね。うん、まあ古来の、まあもちろんそれがベストじゃないですよ。でも、やっぱある意味の受け皿の一つだったりとか、もちろんその中にね、その、うまくいった部分と、より悲惨やった部分はあるんですけど、そういうものを経由して、今日にね。
で、福助はなんで水頭症の子供なのか。
ああ。
思った時に、なんでじゃあお金をもたらすか、って思うと、やっぱそういう状態って、なかなか普通に働けない。ただ、椅子に座ってそろばん勘定っていうのは割としやすい。だから、そこに特化して能力が優れていった。っていうので、お金を家に入れてくれる。で、それを家で、なんていうの、大事にすることで、自分たちの罪滅ぼしにもなるし。っていうことだったりとかもして。
そうなんですよね。だから、そういうシンボルになりうるんですよね。
そう。だからね、なんていうの、その難しいし、面白いんだけど。
わかる、そうなんですよね。そのね、その面白さってのはすごい難しいんですよね。なんかその、災い転じてみたいな方向性のものを、ね、なんかこう、どういう形で、でもいいですよね。定着してて親しみが持てるっていう風になってることは今、そういう意味では素晴らしいことだと思いますよね。そう、だからそれでいいんやなとも思います。あえてその、ね、嫌な形で言いは、ね、言い直さなくてもというか。
そうだね。
うん。
暴かなくてもいい。
あ、そう、そう、そう、暴かなくてもいいものも。
だからさっきのと言うと、墓暴きをして遺骨を存在に扱うぐらいだったら、それはそこにいた人たちの歴史の象徴なんだから、そのままにしておく方がいいんじゃない
の。ああ、そうですね。そうそう、そういう感じですよね。本当にそう。なんか、うちらが、その、こう、好きだなと思っている、まあ、ね、それこそ、まあ、民族学だったりとか、考古学的なところは、やっぱりその、常にそういうところがね、こう、ついてくるところですよね。 みたいなことは思いますね。っていうような感じで、はい、はい、ちょっと、
ありがとうございます。
何のまとまりにもなっておりませんが、それに関する話をしたみたいな感じになりましたけども、はい、あとうちらも、アヌーナ、やっぱいいですよね。
アヌーナいいよね。いつもかけてて踊ってる。
ちきべさんは、説明しよう。ちきべは、じゃうちも全然知らんかったんですけど、うん、誰もいい日部屋で、一人で音楽をかけて、踊ってる、
うん。そう。
ディスコみたいな曲じゃないでしょ。
あ、大体がトランスするやつ。お洗濯を受けるときに聞くやつ。
自分自身が。
そう、自分自身。ね、下ろすときに聞くやつ。
でも、おしら様のね、その、服を着てるっていうところを含めて、そこのときにね、何かこう、捧げるというか、儀式があって、洗濯を受けるっていう、なんか感じなんかもなんか面白いなって思います、
ね。おしら様はなんか最近、いろんな意味でポピュラーになってるけどね。
本当にね、でもなんかすごいさ、あったかく伝えてくれてはるじゃないですか、博物館のね、方がね。なんか、
可愛くない？
すごい可愛い。なんかでも、すごいの、温かさで伝えられるのは、その自分も大事にしてはるからじゃないですか。うん、岩手のね、今ね、やってはる、おしら様展がね、3月までやっていて、すごくね、結構 X 上でも話題になってたと思うんですけど、なんか温かな、その、愛されているっていう、なんかその、様子
早く帰りたいなってちょっと思ってんだよ。
そうそう。
いっぱい店、ね、でもいろんな人が来てくれてなんか楽しかったみたいな。うんね、ちょっと帰るの嫌だなってなってるね。
そう、なんか子供たちね、やっぱりその、可愛がってくれて、うん、でも人の子だった、今のね、大人たちも、かつて人の子だったから、とかね、うん、なんかその、すごくこう、ものすごく温かくてね、うん、なんかこう優しい言い方で、その、そういうのを伝えて、やはるのがすごいですね、うん、なんか、そういう意味で、なんか、よく、すごく正しくというか、言い方難しいですけど、うん、伝わってるんがすごいなって思いましたね。なんか、だから、その、下手に暴かなくてよくて。
そう。
なんでもね、きっとそうなんですけど、それはそれ。これで、今ある、このね、姿はこれとして、大事にしてっていうね。
うちら結構さ、
うん、
暴きがちなんだけど。
そうそうそうね。
特に私がね。
いや、でもね、そう、ほら、学問にすると、やっぱり追求したりしてしまうじゃないですか。うん、あとその研究するっていうなると、何の類型がこうで、A と B の類型があって、この流れを組んでいくと、こことこことこに類似性があって、その類似性はとか、どんどんこうね、やっぱそういう形になっていきがちなんですよね、なんか。
だから古典版に追求しまくっても、うん、敬意は忘れないようにしたいよね。いや、
そう
ね。
そう、うちらはでも、そう、本質的には普通のオタクなだけなんです、その。
そう、オタクって追求しがちだから。そうなんか
好きなだけなんです。
ついつい講じちゃって。
そうなんですよ、
やってるだけ
なんです。悪癖なんです、これは。うん、うちらもほんまに、あ、いいわ、おしらさんもほんまに素敵やわ。で、そんだけでいいんです。でも、好きが講じてしまい、ついついね、そっち側に行ってしまうという。
言語化してしまうという、
ね。言語化してしまってしまうというところはね、うん。だからね、そんなこと別にしなくてね、ただ愛せばいいだけなんですけど、そこはなんかね、こう、なーっていう。もっとね、現象的な気持ちだけでいいんですよね。
そうね。
そう。だからね、正直その、うちらはいつもなんやかんや言うてますけど、別にそんな言葉をいっぱい使わなくていいんですよね。
うん、
好きだけで。
そう。
いい。
だからみんな、あれですよ。
うん。
チキヒメさん好きです。アマゾンギフト券5万円分受け取ってください。
それだけ
でいい。これだけでいい。
うん、だからチキヒメさんのこんなところがとか言わなくていいんですよ、ね。
もうそう、鍵が開けられなくなって、
うんうん、
すごいね、
うん。
鍵開けるようにね。いくらだっけ？
あ、もう考えとこしめさん、それは。でもね、そんなことがあっても、うん、もう、でもチキヒメさんがこういうとこがこうとかは、ね、いいんですもん。大丈夫です。
大丈夫です。
チキヒメさん好きですというその気持ちだけがね。
全然大丈夫なんで。
お伝えいただければ、ね、
はい、
いいということですね。
お願いします。
適当。もうね、今、HP がね、ゼロになってますかね。
鍵開けて多額の借金を背負ったことに。もう。
もうね。
あれ、だからあれなんですよ。さっきも言ったけど、今日に限って、なんか、まさかどこのお札を、入れないでいいかなっつって、ポンって置いてきたんですよ。
あ、ここから人は信仰で。
これですよ。
見ましたか？皆さん。
これで、そしたら、そのいつもお札を入れてるカバンの中に、鍵が入ってないっていう。
いやー。でも鍵はほら、今回の
教育。皆さんこれがオカルトですよ。自分の不注意のすり替えです。
あの時まさかのこの、あれを入れてさえいればなーという。まあでもね、あの物理的な対策は講じましたからね。鍵のね。
A さんに今日はド派手な鍵の飾りをつけられるっていう。
そうですね。うちがつけてた、携帯につけてたやつをちくめさんにお譲りし、うん、存在感をね。
なんかでかいやつをね。
でかいやつでね。対策も講じましたからね。まあ、そんなこんなんでね、いいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。まあ今日はもう頑張ったってことで、すいません、本当にお許しいただく。
ため息ついちゃって。
いや、でもね、ミスさん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
当日も会えるの、楽しみに
してます。楽しみにしてます。なんかね、言ってくださいよ、打ち上げ来なくても、俺ですよって。
俺ですよ。
俺ですよ。
ニルですよ。うん、
そう。誰したっけって言われたら最悪だぜ。
いや、そんなわけはない。
そんなわけはない。
そんなわけはない。あ、でもね、よかったら、声かけていただけると。
いただければ、
うん、はい、嬉しいです。
嬉しいです。
はい、では、ありがとうございました。
ありがとうございます。